ん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんにお話を伺っていきます。大菅さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうもどうも。これで、前川さんと3回目の、
そうですね、
早いもんですね。
早いです
ね、時の流れるのは早い、本当に早いです、はい。そんなことをもう今日この頃でございますが、今日のこのみんなでリレーフォーライフのコーナーですね、前川みどりとリレーフォーライフのことを知ろう第3弾。
すごいですね。いつの間に打ち合わせができてて、今エコーかかってましたけど
エコーかかってましたね。
今びっくりしました。
お風呂じゃないですよ今ね。いやいやい
や、でも本当に私リレーフォーライフ初心者じゃないですか、
はい。
だからそういう方はまだまだたくさんいらっしゃると思うんですよね。
うん、そういう方のがどんと多いですね。
ですよね。そういう人にもこうどんどんこう認知していただく、大事なことですよね。
はい、そう思って、まあね、ちょうど前川さんとこうコンビを組まさせていただくという、はい、この機会をねうまくちょっと使って前川さんはじめ皆さんに、リレーフォーライフのことをもう一度、はい、知っていただこうということでやっておりますが、今日はですね、
はい、
ちょっと寄付、リレーフォーライフってチャリティーイベントですので、うん、寄付の使い方ということで、前回だったかな、ホットライン、
はい、
うん、がんの無料相談ということで、はい、ホットラインのことを少し触れましたが、実はリレーフォーライフジャパン、寄付の使い道ということで4つの柱があるんですよ。
4つの柱、はい。
その一つが前回のがん相談ホットライン、がんの悩み相談っていう、その部分になるんですが、あと3つなんか知ってます。
でもやっぱりこうがんに対する、うん、こう研究っていうのはもうどんどん今もう何年も前から変わってきてるじゃないですか。
はい、
やっぱりそういうものっていうのも必要ですよね、お金がな。まずは
さすがといえばそれがですね、
はい、
プロジェクト未来という部分になりますね。
あ、そうなんですか、
はい。プロジェクト未来っていうのはがんに関する、まあ、治療法だとか薬、まあ、これ直接的なものなんですけど、あとそのがんにかかってしまった患者さん、もしくはそのご家族のフォローというのも今、はい、非常に大切な部分になってまして、そのあたりの研究の助成をするのがプロジェクト未来というものになってます。
がんという病気を治療するためだけの研究ではなくって、うん、はい、その、まあ、もうご本人そうですけどご家族の方をこうサポートする研究、
うんうん、そういったものもあるんですよ。
あ、すごい。でも私ね、うん、本当に両親をがんで亡くしているので、うん、今でももっと私が頑張っていれば、うん、両親にそれぞれ適切なこう病院なり治療なりを探してあげれたんじゃないかなって正直、うん、まだ引きずってますね、そういうところは。
特にそういったお話聞くのは女性の方からが多いですね。
あ、そうですか。
はい、まあ、男性の場合、まあ、自分も含めてですけど、意外とこの辺はねあっさりしてる部分があって、うん、女性の方は本当に特にご両親のこととか、うん、逆のパターンもあるんですね。子供さんっていう、お子さんっていうパターンもあるんですけど、やはりかなり引きずって見える方のお話を聞きます。で、そういった方たちの心のケアっていうのも非常に大事なもんですから、今このプロジェクト未来っていうのは、第一種と第二種と分かれています。
第一種、第二種。
はい。はい、第一種っていうのが、直接的な治療、医療に関わることですね。薬とか治療方法。こちらの研究助成で、第2週っていうのが今言ったその心のケア、それとかあと社会復帰するにはとかね。
あ、これも重要ですね。
重要です。今前川さん、がんって5年生存率ってよく聞くじゃないですか。ここ最近のデータ、5年生存率って何パーセントかご存知です？
いや、でもすごく上がってきて、多分70%、80% ぐらいじゃないですか。
さすがですね。これ打ち合わせしてないんですけど。
全然してないですね。
ね、80はさすがに言ってないんですけど、はい、今70の手前ぐらいまで来てるんです。
あ、そうですか、
うん。ということは10人のうち6人か7人の方は、うん、あなたは癌ですって言われて5年後生きてるんですよ。 ということは生活しないといけないんですよね。
そうなんです。
ね。だからそういったことも含めていろんな研究をね、日本の先生方が一生懸命してくれているんで、その助成をするのが、プロジェクト未来。で、それに伴う、今度、先生方の、勉強してくださいと、先生方に。そういったものもあって、これがね、若手医師の育成という一つの柱があるんです。で、こちらは、毎年3名の方に、アメリカ、MD アンダーソンっていう、もう全米屈指のがんセンターがあるんですが、そちらとシカゴ大学、こちらにですね、1年間研修に行っていただいてるんです。その助成金を、もリレーフォーライフから出させていただいてるんです。
ああ、でもこういうところに一人の方を送るっていうのは莫大な資金がかかると思うんですよね。
そうですよね。
それは僕行きたいですって言っても、なかなか個人の方で。
なかなか。
そういう支援って本当に大事ですよね。
はい。でですね、今年初めて僕参加してきましたが、その先生方への表彰が東京であったんですね。その表彰式に参加させていただいたんですけど、もうね、先生方もね、ものすごい決意してます。もう腹くくってます。本当に。
どういう風にですか？
今までの職場を、辞めていく先生も見えたんですよ。
はい、ということは、一年過ごして戻ってくるところが確証されてるわけじゃないってことですよね。
それでも行くっていう、勉強したいって言って、もうね、もうみんなで拍手です。その先生の決意にね。
若手の先生っておいくつぐらいの方でしたか、その時？
その方30代だと思います。
30代の先生。
はい。
だからいろんなこともっとこうしたいとか、今、本当に最先端の治療っていうのはどうなってるんだ、他の先生たちどうやって取り組んでるんだっていうことを直接知れる。
う
ん、
そうですね。で、まあ、今現在ですね、日本から MD アンダーソンの方に行ってる、乳腺外科の上野先生っていう方も、その時一時帰国されてて、もう何年、上野先生10年以上行ってるのかな。
あ、そうですか。
もう第一線でやられてるんですが、やはりまだまだ日本の医療っていうのはアメリカと比べるとまだちょっと違うんだよねっていうことをよくおっしゃってたんで、そういったところで勉強していただいて、で当然日本でもいいところはあるわけですので、アメリカのいいとこと日本のいいとこ混ぜてね、がん患者さんをね、一人でも助けてもらえるといいなと。
ね、
うん、そのために言っていただいてるわけなんで、
う
ん、
もう本当に治療とか薬っていうものに国境とかあっちゃいけないと思うんですよね。
そうなんです。ということは逆に言うと、がんになってしまう人っていうのは、国境、肌の色、性別、年齢、宗教、そういったもの一切関係なく、誰にでもかかってしまう可能性があるわけですので、うん、ね、なかなかその薬っていうことに関してもね、ドラッグラグっていう言葉があります。アメリカとか韓国とかでは使えるんだけど、まだ日本では認可されてなく使えないとか、そういったものもあるんですが、そういったものがね、一日でも早くこう解消されるといいなというふうに思います。で、寄付の使い方4つ目、
はい、
最後になりますが、こちらがですね、がんの啓発と検診率のアップなんです。で、前川さん、検診受けてます？
私は検診受けてますね、年に一遍。
素晴らしい。
最近血液でも、こう、各部位のがんが、こう、分かるっていうふうにも聞いてて、それも受けてます。
うん、そうなんですよね。前と、以前と違って、以前だと、こう、直接的に、例えば乳がんであれば、乳房を見るとか、あと消化器であればそちらの方っていう形だったんですが、今はかなりいろんな血液だけで、部位まで特定できるっていうのがね、だんだん出てきているんで、検診って言うとどうしても例えば僕もこの間受けました、バリウム飲まないといけないとかね、胃カメラ飲まないといけないとか、
はい、
なんかこう痛い、辛い思いをしないといけないっていうことで、こう敬遠される方が多いんですけど、この先もっともっと検診のね、方法とか制度っていうのが上がってくると、もっと気楽に受けてもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますので、これもさっきのプロジェクト未来にもつながってくると思うんですよ。で、その検診率のアップ、日本では今目指すのは 50%。
50% が目標。日本は、私たち検診率高いような気がしてるんですけど、実はそうじゃない、
うん、そうじゃない。会社勤めされてる方で、はい、そこの会社でやってもらえてる人たちはいいんですよ。
そうです。結構健 保組合ですか、はいはいですね、ああいうところでかなり管理されてますんで、うんうん、受けてないとまたお達しが来るわけですよね。
そうなんですよ。
でそうじゃない人は実は受けてない人が多い。
多い。なんで、まあ、実際にその、会社でね、やられてる方の数字が、こう、きっちりとこう、吸い上がってこないからっていうことで、ちゃんとしたその、検診率っていうのが出ないっていう部分も正直あるとは思うんですが、それでもね、二人に一人癌になってしまうっていう世の中です。じゃあどうしたらいいか、よく言ってます。早く見つけましょうっていう部分になってきますので、そのあたりの、まあ、啓発もそうですし、あと、癌というものをもっとちゃんと知ってもらおうということもありますので、この癌検診率のね、受診率アップと啓発っていうの、っていう部分もとても大事ですし、実は僕今週末、三重県の津に、リレーフォーライフのことが三重県でも動き始めたんで、その説明会に実は行ってくるんですよ。
はい、
そこでもまあ、やっぱりこういった話にもなりますしね、興味のある方が来ていただけるはずですので、いろいろまた、こう皆さんにね、知っていただきたいなというふうに思います。
そうですね。うん、今日は大菅さんに、リレーフォーライフジャパン、これはチャリティーの大きなイベントです。
はい、
そのチャリティーで集まった資金はどういうふうに運用、はい、使われているのかというお話を伺いました。はい、大菅さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。